患者に紙を持たさずに帰らせてはいけない。処方箋を書かない場合は、赤ん坊の食事指導でも構わない。とにかく何らかの指導をして、紙を1枚必ず持たせて帰らせるようにしなさい。多くの患者は全ての病気にはそれを治す薬があると信じているが、その原因は医者と製薬会社が世間の人々にそう教え込んでいることにある。薬を処方した方が適切なアドバイスをするより儲かることは明らかである。しかし、医者は薬漬け医療を非難されると、いつも決まって、患者さんの求めに応じただけです。という言い逃れをする。被害者に責任をなすりつけるこの手法は、何の必要もない薬を処方するときであれ、何の必要もない子宮摘出手術や帝王切開を行うときであれ、医者が自分の道徳的な罪を隠蔽する際に使う保身術である。私は知り合いのほとんど全ての医者からこの類の言い訳を聞かされるたびに、その矛盾した理屈に呆れ果てる。投薬や手術といった儲かる治療を要求する患者の声に逆らうだけのエネルギーがないというのなら、自分たちには提供できないカイロプラクティック脊椎矯正や栄養療法などの革新的な民間療法を激しく非難するエネルギーはどこから湧いてくるのだろうか。中略。健康でいたいと願う女性は、危険で不要な処方薬から身を守るべきだ。医者があなたの健康を守ってくれると期待してはいけない。医者からきちんと飲むようにと服薬指導をされた薬については、添付文書を見せてください。と要求すべきである。中略。第8章。多すぎる手術。危ない手術。手術をしないと大変なことになります。アメリカで暮らしている女性にとって、医者に臓器をいじくり回されることなく健やかに老齢を迎えられる確率はかなり低い。手術の試行数は年々着実に増加する傾向にあり、すでに年間2000万例を超えている。そして、その首位の座についているのが、女性だけを対象にした手術である。女性に行われているすべての手術が健康増進に役立つというのであれば、現代医学は活騒音を浴びるに催しするだろう。だが、不幸にして実際はそうではない。アメリカの外科医はイギリスの外科医に比べて2倍も多く手術を行っているが、治療の効果がそれだけ際立っているわけではない。手術のしすぎでアメリカ人女性が世界に誇れるものがあるとすれば、世界一多い手術痕くらいのものだろう。手術家の負担は男女平等ではない。最も頻繁に行われている10種類の手術の半分、試行数にして半数以上は産婦人科の手術なのだ。医学界は世間の人々に、あらゆる高額医療を受けられるアメリカ人女性は幸運であるかのような幻想を抱かせている。医者が本当に必要な時にだけ手術をするのであれば、その言い分にも正当性が認められるだろう。しかしながら、手術の必要性があるのは、患者ではなく、手術を制御としている医者の方だ。というのが実情なのだ。スタンフォード大学の研究員ジョン・バンカー博士は、中略。救命と延命のために行われている手術は、せいぜい全体の2割程度しかない。残りは生活の質を向上させるという名目で行われているが、手術の結果についての系統だったデータはどこにもない。言い換えれば、全手術のうち8割までが、医者が手術をすれば良くなります。というから患者が同意しているのであって、それには実質的な根拠がない。ということだ。この範疇に入る年間1600万例以上もの手術の意義について、世間の人々は、メスを握る医者に問いただしてみるべきではなかろうか。 手術で非業の死を遂げないために女性が不要な手術の犠牲になっている原因は、手術を正業としている医者が必要以上に多すぎることである。国内の2つの外科学会が行った調査によると、アメリカには 22,000 人もの外科医が余剰人員となっており、その数は年々ますます増えるばかりだという。したがって、人々が人生のある時点でメスを握る医者の合法的な正業の犠牲になる可能性はかなり高く、しかも、その確率はますます高くなる一方である。不要な手術の犠牲になる危険性をできる限り回避するための方法をいくつか指摘しておこう。1. 医者に十分に問いただすまでは、手術が必要だとか有益だと思ってはいけない。アメリカではおびただしい数の不要な手術が毎年行われているが、これは現代医学の汚点である。手術の試行数は地域によって異なるが、その差が医学的な必要性ではなく、手術を行つて生計を立てる必要性に迫られた医者の数と稼働させる必要のあるベッドの数に密接なつながりがあることは、いくつもの研究で明らかにされている。中略。経済的動機が手術の試行数に影響を与えることをもっとはっきり示す例がある。ある大手の医療保険会社が、有用性のないことが判明している28種類の手術の診療報酬の支払いを拒否する決定をしたとき、医者は保険が適用されなくなった手術の正当性を患者に説明しづらくなった。すると、一夜にしてそれらの手術の試行数は 75% も下がったのである。中略。国民医療費の高騰を懸念した議会の委員会が、アメリカ国内における不要な手術を調査した。報告書によると、年間ほぼ240万例もの不要な手術が行われていることが判明した。これは半端な数ではない。毎年240万人もの人々が必要もないのにメスで体を切り刻まれることを想像してみるといい。中略。意味のない手術が多くの世帯の貯蓄残高を食いつぶして破産か借金地獄に追い込んでいることは間違いない。ただし、手術料を払って生き残った人たちは、治むまだ運がいい方だと言える。何しろ、手術料を払って命を落とした人が約 12,000 人もいるのだ。不要な手術による悲劇を別の角度から考えてみよう。アメリカでは年間 15,000 人が刃物のために非業の死を遂げている。そのうち 3,000 人は殺人者が握るナイフが原因で、残りの 12,000 人は医者が握るメスが原因で死亡しているのだ。手術に伴う医療ミスの数々。 2. 手術の腕を磨こうとしている医者が、この手術はリスクが大変小さいですから絶対に安全です。と言っても信じてはいけない。その場合、手術を拒否することが唯一の全く安全な選択肢である。どの外科的処置にも命を落とす危険が伴う。最も明らかな手術のリスクは、執刀医の手元が狂ってメスが違う箇所を切ったり、器具を体内に残したまま縫合したりすることである。どちらも医療訴訟に発展しやすい。長さ70センチもあるタオルが体内に残留していたという信じられない事例すらある。ちなみに、そのタオルには略、中略、手術ミスの他にも、患者の取り違いによって別の手術を受けてしまう可能性もあるが、それ以外の大きな危険は、麻酔によって起こりうる事故である。具体的には、アナフィラキシーショック、痙攣、嘔吐の際の窒息、心停止などを引き起こすことによって死亡することだ。その他にも、呼吸器系、循環器系、腎臓、脳の機能を阻害する恐れがある。麻酔は3000例の手術につき約1例の確率で死亡事故を引き起こす要因になっている。 アメリカで1年間に行われている手術は2000万例を超えているから、年間約7000人が麻酔による医療事故で死んでいる計算になる。輸血に伴う術中・術後のミスと合併症は、年間約2500人の死者を出している。輸血による肝炎の危険性はかなり高いから、血液提供者が誰なのかを聞いておく必要がある。最後に、どの手術にも術後の合併症・後遺症という危険が伴うから、それが原因で命を落とすことがある。たとえ死に至らなくても、肺炎、血持ち、感染症、出血などのために死ぬまで苦しみ続けることもある。死亡率は手術の種類によって大きく異なるから、どんな手術でも、それを受ける前に死亡率がどの程度かをあえてもらうべきだ。例えば、腹式子宮摘出手術による死亡率は約 1% である。もし婦人科医が手術台の上で死ぬ確率は 1% 程度ですから安心してください。などと言ってきたら、こう問い返すべきだろう。もし私がその 1% に該当するような事態になったなら、誰が私の子供の面倒を見るのですか？と。医者を信頼する前に。3。執刀医が自信に溢れた素振りを見せても、騙されてはいけない。自信に溢れた素振りを見せることは、医学部で教えられることの一つである。自信満々であるかのように振る舞えば、自分の不安を覆い隠し、患者をおじけづかせることができる。医学生の中には、他のことはともかく、これだけはしっかり学ぶ長すらいるほどだ。執刀医の技術は誰にも測定できないのだから、手術の腕が格別に良くなくても関係ない。自信に溢れた執刀医を演じさえすれば、世間の評判が上がって繁盛する。高級住宅街でスペシャリストを自称して活躍している医者などは特にそうだ。彼らの手術の腕と預金残高は反比例の関係にあるのではないかと私は思っているのだが、それを証明する方法はまだ思いつかない。4. 医者から病院のベッドでゆったりくつろいだ気分で入院できます。と言われても信じてはいけない。私は長年にわたって病院に勤務してきたから、病院というものが、一見、無菌地帯のようでも、実際はこの世で細菌が最も多く繁殖しているところであることを知っている。入院患者は院内で細菌に侵されることが多く、医者はその現象を院内感染と呼んでいる。医者はこの医学用語のおかげで、患者が家にいれば病気にならなかったことには直接触れずに、病院でかかった新たな病気を指摘できるようになった。また、清潔そうな白衣が世間の人々に与える印象とは裏腹に、病院はそれほど能率よく運営されているわけではない。唯一の例外は事務室だ。しかし、それ以外の部分はかなり非能率である。いつも能率よくビジネスが行われている。しかし、それ以外の部分はかなり非能率である。例えば、病院では洗濯物を存在に扱う傾向があり、無菌のように見える白衣でも細菌の巣窟になっていることがよくある。しかも、波の細菌ではない。病院には細菌学者たちが研究対象に一生困らないだけの細菌がひしめいている。問題は白衣だけではない。白衣を着用している人間にも問題がある。入院中に生死に関わるような事態に直面しているとき、尊大な人物がもったいぶってベッドサイドにやってきたからといって緊急事態から脱したと安心してはいけない。たとえその人物が胸のあたりに身分証明書をつけ、首に聴診器を巻いていても、である。その人物は医学生かもしれないし、研修医かもしれない。彼らは2、3日ほとんど眠っていないことがある。 その人物はどうしていいかわからず、もし自分が当直をしている時間帯に患者が死んだらどうしようと内心びくついていても、顔には出さない。待機している当直医の経験不足は往々にして命取りになる。もちろん、命を取られるのは患者の方である。白衣をまとい、聴診器を首に巻きつけ、カルテを手にしている人物を見ると、ほとんどの患者は医者だと思うようだが、それは勘違いであることが多い。医学生は先生、ドクターと呼ばれると、いいえ、私はまだ医者ではありません。とは言わない。先生という言葉は、医学生の耳に心地よい響きがあるからだ。しかし実際には、医学生と研修医は病院の下働きなのである。彼らは無償化、低賃金で過酷な長時間労働を強いられており、その代わり、おぼつかない技術を患者相手に磨く特権を与えられている。研修医は患者を犠牲にしながら経験を積み、技術を習得する。ある意味で彼らは医学生よりも危険な存在かもしれない。例えば外科の研修医であれば、専門医として認定されるために一定のノルマを達成しなければならない。しかし、彼らの大多数は男性であるから、帝王切開や子宮摘出手術を互いに練習台になって行うわけにはいかない。様々な手術のノルマを全部こなしていない研修医は、練習台になってくれそうな患者が見つかると、患者をうまく言いくるめて何とか手術を受けさせようとする。入院患者が病院で最も親しくなるのは看護婦だろう。彼女たちは男性の医療スタッフからこき使われているが、過酷な労働環境の下でも最善を尽くそうと努力している。医者の粗雑な仕事ぶりの尻拭いをする看護婦がいなければ、入院患者の死亡率は激増することだろう。しかしながら、彼女たちがいかに善良で有能であったとしても、職場での嫌がらせや過労が災いしてミスを犯すことがしばしばある。医者の場合と全く同じで、彼女たちの一人でもミスを犯せば、患者は帰らぬ人となりかねない。新生児集中治療室で働く27人の看護婦を対象に、シンシナティ大学がいくつかのテストを行った。その目的は、看護婦たちが担当の新生児に適切な投薬量を計算できているかどうかを調べることだった。その結果、正答率は半分以下。しかも、投薬量の誤差の度合いが単位を一桁間違えて10倍という場合すらあった。薬によっては、もし実際に投与されていたなら過剰投与によって新生児を虐殺していたかもしれない致命的なミスもいくつかあった。同じテストを受けた研修医とその面倒を見ている指導医の成績も大して変わらなかった。一体、患者は病院の誰を信頼すればいいのだろうか。医療ミスで死んでいく患者たち。5. 医者は十分に訓練を積んでいる良心的な人物だからミスを絶対に犯さない。などと思ってはいけない。医学部に入学するには高い学力が必要で、さらに医学博士の学位を取得するには何年も厳しい教育と訓練を受けなければならない。世間の人々はこのことに目を奪われるあまり、医者がミスを犯すはずはないと思い込んでいるようだ。アメリカ外科学会とアメリカ手術学会にしては珍しく、所属している専門医たちの医療行為の実態を3年間にわたって調査した。対象となったのは、7つの州の95の病院で術中、術後に合併症を起こしたほぼ1500人の患者である。調査の結果、手術による死亡の3分の1と合併症のほぼ半数は防げたこと。しかも、防げたはずの合併症の 78% が執刀医のミスが原因で、その半数が技術に欠陥があったことが明らかになった。アスタリスク薬中。 2001年2月6日、21の国立大病院を対象にした全国大学厚生教職定組合の調査で、看護婦士の 93% があわや医療事故というミスやニアミスを経験していることが明らかになった。中略。必要のない手術に感謝する必要はない。6。外科医はリスクや害の少ない治療法をあれこれ検討した末に最後の手段として手術を進めている。などと思い込んではいけない。外科医は手術をする訓練を受けてきた人間であって、手術を避ける訓練は受けたことがない。19世紀の医者で詩人でもあったオリバー・ウェンデル・ホームズ博士は、喜び、節制、休養。これらの条件が揃えば医者はいらない。という名言を残しているが、そんな考え方は外科医にはほとんど通用しない。多くの場合、時間をかければ病気や怪我は自然治癒し、医療処置などはほとんど不要である。外科医は手術が選択肢の一つであって、健康的な食生活や十分な休養、適度な運動といった生活習慣が手術と同じくらいかそれ以上に良い結果をもたらす可能性があるということを考慮しない。これは当然といえば当然である。外科医は野菜や果物、マットレス、ジョギングシューズを売って生計を立てているわけではない。彼らは手術が意義あるものと信じ込んでいるし、手術をするのが好きだし、生活の糧を得るために手術をする必要があるし、もっともらしい理屈が見つかれば必ず手術をするように教育されてきたのだ。7. 回復手術を受けて体の内部の一部を切り取りさえすれば健康を取り戻せる。などと思ってはいけない。執刀医は事前に教えてくれないだろうが、手術が人体に及ぼす長期的影響は病気よりもひどいことがよくある。執刀医が手術の前にバラ色の夢を約束することはありえないから、患者は手術の後で話が違うではありませんか。とは言えない。例えば子宮摘出手術であれば、婦人科医が請け負った仕事は子宮の摘出である。予期せぬ、ボーナスとして卵巣と卵管まで摘出することがあるが、その場合、患者は先生、ありがとうございました。と言って感謝することがよくある。執刀医からすると、自分の行った医療処置が患者の将来にどのような影響を与えようと知ったことではない。医学部では、患者の将来のことまで心配するようにとは教わらないのだ。手術料と引き換えに請け負ったことをするのが執刀医の仕事であり、彼らは患者が病院から生還すれば手術が成功したことを誇りに思うのだ。自然の摂理を無視した手術。外科医は、神が人体を創造したときに過ちを犯したと信じ込んで手術をしすぎている。私は医者になってこの方、その実態をたびたび目の当たりにしてきた。神の犯した過ちを正す外科医がこの世の中に数多く存在することを、患者は神のおぼし召しと思わなければならないのだろうか。中略。ここでは虫垂切除術盲腸の手術について警告しておきたい。実は、この手術は男性よりも女性に行われることの方がはるかに多いのである。感染症の疑いがないにもかかわらず、ほとんどの外科医は虫垂を神の犯した過ちと決めつけ、誰にも非難されずに切除する。しかし、外科医の主張を正当化する根拠はどこにもない。外科医が女性患者に虫垂は役に立たない退化した臓器です。と説明しているのを、私は何度耳にしたかわからない。外科医は虫垂を神の残した生理的ゴミくず、とでも思っているのだろうか。最近ではアメリカにおける虫垂切除の死亡数は年間が死亡している。 ほとんどの場合、虫垂切除術は緊急手術として扱われ、虫垂が破裂して腹膜炎を起こすのを防ぐ目的で行われているが、切除された虫垂の4つに1つが完全に正常であったことが病理組織診断で判明している。したがって、外科医は4分の1の確率で過ちを犯していることになる。外科医はそのことを正当化するために、虫垂が破裂するまで待って死亡率を高めるよりも正常虫垂をあらかじめ摘出しておく方が安全だという理屈をこねる。中には、虫垂は将来的に感染症に侵される恐れがありますから、口腔の憂いを残さないためにも予防的処置として切除しておくことをお勧めします。などという外科医すらいる。私の判断では、これは愚劣とまでは言わないがかなり無責任な診断である。統計によると、虫垂炎を起こす人の割合はおよそ12人に1人。死亡率は虫垂が先行を起こすかどうかによって異なり、起こす場合先行性虫垂炎では 2%、起こさない場合では 1% である。